ご多忙の折にお時間をいただきましてありがとうございます。まずもって御礼申し上げます。早速ですが、本日の今司会が申し上げました内容に沿って1番目と2番目について私の方から3番目は岡部が説明ということで進めさせていただきます。ヤマハサステイナブルディベロップメント50という楽器事業の中期計画につきましては、昨年もお話をさせていただきましたが、ここにあります通りでして、抜本的な事業構造改革と安定的な売上成長により、継続的に収益が確保できる体質を作り上げる期間と、この3か年というふうに位置づけて取り組んでおります。その戦略の骨子につきましては、ここに書きました通り、売上の拡大とコストカットと、この2つのことをそれぞれ3つの戦略、コアの戦略を推進することで実現したいというものでございます。売上の拡大については、日本国内市場の活性化、成長の加速を図るセグメントへの取り組み、高付加価値商品サービスの展開、この3つでございます。コストダウンにつきましては、メーカーの本分であります製造力の強化、抜本的な強化、事業運営の少数精鋭化、業務のプロセス改革、この3つに取り組んでおります。最終年度の07年3月期のゴールは、売上高で3340億円、3年間での成長は 14% ということで、安定的な成長を目指しております。営業利益については310億円で 2.5 倍のレベルに上げていきたいというふうに取り組んでおります。以上は昨年の説明会でも説明させていただいた通りで、変わりはございません。さて、1年目を終えたところでの状況と今後の計画についてです。営業利益の当初計画は、04年3月期見込みの120億円から3年目で310億円に、3年間で190億円の増益を計画いたしました。この、表の下の段の黄色、当初計画と書いてありますところのお話をしました。04年3月期の実績を示ましたところ、見込みを15億円下回る105億円となりました。その結果、3年目の計画310億円は変えておりませんので、3年間での増益幅は205億円となりました。そのギャップは主に2年目と3年目に上積みいたしました。そのグリーンの上の表がその内容でございます。初年度利益の絶対額142億円は、当初計画の155億円には届かなかったものの、初年度としての増益額は当初の計画を達成することができました。次に、増益幅の要素別のリストです。205億円の3年間での増益を、売上の成長、粗利益率の改善の要素で146億円、販売管理費は9億円の増加に抑える、製造改革の効果で32億円を出し、要因構造改革の成果で36億円を出すという内容でございます。先ほど述べました当初計画とのギャップ15億円は、販売管理費の効率アップ削減ということでリカバーするという計画が現在の計画でございます。初年度前期につきましては、ここにあります通り、上下を比較いただきますと、おおむね各項目とも計画通りの実績を上げることができましたが、欧州の倉庫統合など製造構造改革の経費が先行する結果となりました。今期2年目、 および3年目では先ほど触れましたコア戦略の一つであります業務プロセス改革の成果出しを進めていくことで事業運営の効率アップを加速していきます。売上の拡大計画についてです。まず1年を経過したところでの市場の変化についてですが、設備音響を除く楽器のグローバルの市場は 3.7% の成長で、これはおおむね想定レベル通りでした。2番目に低価格モデルの構成比が高まり、数量増が進む一方で、高級モデルの販売は堅調で、いわゆる二極化が進みました。このスピードは私どもの想定以上の展開でした。3番目にデジタルピアノの需要が拡大しました。ここでも低価格化が進み、ポータブルキーボードからの買い上がりが進む一方で、多様化する顧客の志向に合わせたデザインの多様化も進み、需要の広がりにつながりました。これも想定以上の進展でした。これらの変化の中で、ヤマハはアコースティック楽器で 1.2 ポイントマーケットシェアを落としましたが、デジタル楽器では 1.2% シェアを上げ、全体としては 26% のシェアを確保いたしました。以上が1年目を終えたところでの市場環境の変化の総括でございます。売上計画ですが、楽器全世界総需要の推移は今後も 2% 程度の緩やかな拡大を想定する中で、ヤマハは今期 3%、 最終年では 6% の拡大を目指してまいります。ここに書きました、ヤマハ楽器シェアというのは、これは楽器の総需要の中でのヤマハのシェアということで、26%、27% というところを目指してシェアを上げてまいりたいというふうに考えております。設備音響の市場については 3% 以上の成長を想定する中で、ヤマハは 20% レベルの成長を計画します。このグラフですけども、前期の実績に対して残り2年間の売上の拡大の計画を商品別に分解しました。楽器セグメント全体では314億円の増倍計画ということで、そのうち楽器で191億円、設備音響で82億円、音楽教室その他で41億円です。楽器ではピアノとホームキーボードで112億円の増倍をはじめとして、エレクトーンを除くすべての商品での増倍を計画しております。これを地域別に分解したのがこのグラフでして、北米をはじめとしてすべての市場での成長を計画しております。地域別に説明させていただきます。まず日本国内市場です。国内楽器市場は昨年エレクトーン新モデルステージやの拡売で総需要自体も持ち上がりましたが、今後は横ばいから穏やかな縮小を想定しますが、ヤマハは今期エレクトーンの減収を見込み、全体でも減収となりますが、3年目では穏やかな成長を計画しています。楽器セグメントとしては同じく残り2年間で67億円の増収の計画で、その内容は楽器でエレクトーン管楽器での減収はありますが、ピアノ、弦打楽器、音楽制作機器の売上伸長により23億円の増倍、設備音響で13億円、音楽教室その他で31億円の増収を計画しています。施策のポイントですが、運営コストの改革を進める一方で、市場の活性化、新規需要開拓のための投資を着実に進めてまいります。3年間で100億円の投資を予定しているということは以前もお話しいたしましたが、前期につきましては20億円の予定に対して40億円の実績でした。 まずは顧客の期待を超える表出環境の整備、この写真にありますような、ユニスタイルと呼んでますが、新しい表出のスタイルの展開、それから大人の趣味需要を喚起する成人センターの展開が先行しておりますが、その採算モデルも確立できてきました。先期からは、私どもの、直営小売子会社だけでなく特約店の投資が活発化してまいりました。今後は店舗投資も並行して進め、顧客のライフスタイルの変化に寄り添った事業展開にシフトしていきます。同時に外販中心の労働集約型の販売から店舗、教室にお越しいただく集客型ビジネスへの転換を進め、特約店の収益構造の転換も進めてまいります。新規顧客の開拓の一つ、大人マーケットの開拓では、コースメニューの拡大、楽器レンタルプログラムの展開などにより生徒数が10万人に届くところまで来ました。エレクトーンの演奏人口の拡大については、ティーネイジャーにフォーカスしてアイドル作り、テレビ CM 展開などしばらく営業投資を先行させて掘り起こしを継続してまいります。また音楽教室入門者向けのエレクトーンの新モデルも来春発売を予定しておりまして、レンタルシステムも同時にスタートさせ、ヤマハ音楽教室の生徒増と楽器レンタルの拡大と立体的な展開を進めてまいります。北米です。楽器設備音響市場全体については穏やかな成長を想定します。その中でヤマハはドルベースでは引き続き総需要以上の売上拡大を目指してまいります。残り2年間での楽器セグメントで100億円の増収の内容、内訳がこのグラフの通りです。設備音響の成長については後でもお話しさせていただきます。楽器での成長77億円、ここはピアノ、電子ピアノなどのピアノタイプの鍵盤楽器について、ここで説明させていただきます。アメリカの顧客の視点からのピアノといいますと、このグラフにありますように私どものメーカーの分類とはちょっと違って大きく理解されております。その広く捉えられたピアノタイプの鍵盤楽器の卸売市場をここ10年間で見たのがこのグラフです。下の方のアコースティックピアノについては、縦型については弱含みですが、グランドピアノのは堅調に推移しておりまして、トータルでは少し減る傾向にあります。低価格の中国製ピアノが伸長しておりますが、昨年は超低価格帯のモデルというところでは減少いたしました。実需以上の卸売への反動が出たというふうに見ておりますが、今後も中国製ピアノはシェア拡大のトレンドにあるというふうに認識しております。その上に細い帯がありますが、自動演奏ピアノについてはいわゆるストックバブルの後に縮小しましたが、現在は回復基調です。冒頭に申し上げましたデジタルピアノの伸長に加えて、この写真にあるようなスタンド付きのピアノタイプのキーボードもマス流通での取り扱いも相まって増加傾向にあります。これが顧客から見たピアノタイプの鍵盤楽器マーケットの姿です。私どもの戦略です。縦軸に価格帯、横軸にデザインのコンセプト、それに機能の軸を加えた表です。廉価なアコースティックピアノの分野ではヤマハの品質を確保した半蔵ヤマハの中国製ピアノの導入と、機能を絞った高品質のデジタルピアノで入門者顧客ニーズに 答えてまいります。この左の赤い丸の部分でございます。一方で右下でございますが、シンプルかつスタイリッシュで低価格のピアノタイプキーボードを拡充し、マス流通など販路を広げ、同じく入門者層の顧客のニーズに応えてまいります。一方で右上の領域では、ディスクラビア自動演奏ピアノ、デジタルピアノでの多機能型の提案モデル、デザインの提案モデルなどの強化によって、ピアノの技量はともかく経済的余裕のある顧客層のニーズに魅力ある品揃えを進めてまいります。以上、真ん中に書きました通り、ヤマハならではのアコースティック技術、デジタル技術両方の力を結集して、多様化するピアノ需要への商品開発、マーケティング展開を進めてまいります。北米での成長戦略は、まず高付加価値商品サービスの拡充です。昨年発売いたしましたディスクラビア自動演奏ピアノマーク4は、映像との同期機能などの評価も大変良好でして、順調に推移しております。もともと日本国内市場での展開を主眼としておりました、ここの写真にあります、あの左上の写真にありますスリムタイプのデザイン提案クラビノバ CLP の F01 も、この1月のアメリカでのトレードショーでの特約店の反応も、単価アップが期待できるという高まりで想定以上でして、小売段階での初期評価も良好です。また昨年はシカゴシンフォニーとの共同開発のハイエンドのトランペットを出しましたが、生産が間に合わないという状況で順調に推移しております。今後も昨年プロのピアニスト、管楽器のアーティストのお世話をする場所ということで、マンハッタンにアーティストサービス、この写真にありますアーティストサービスの展開を改めてスタートいたしましたが、ますますそういった活動を活発に行っていきまして、アーティストモデルの開発を力強く展開してまいりたいというふうに考えております。ハードに付加するサービスとしての PC を介さないIDC と書きましたが、インターネットダイレクトコネクション、直接インターネットにつなげる楽器として、クラビノーバポータブルキーボードを発売しておりますが、デジタルミュージックノートブック、いわゆる電子楽譜とご理解くださいの配信サービスの展開など、今後も拡大展開を進めてまいります。次に、商品競争力の強化と販売網の拡充を引き続き進めてまいります。ピアノタイプの鍵盤楽器での強化は、今お話した通りです。結果として、ピアノタイプのキーボードトータルでの増倍につなげてまいりたいと考えております。弦打楽器の増倍については、アーティストリレーションなどを通して、その商品開発の強化に加えて、営業体制の強化、販路の拡大を進めて増倍を図ってまいります。コマーシャルオーディオ設備音響は、体制の強化も進み、計画通り推移しておりますが、引き続き資源の重点配分を続け、加速してまいります。欧州です。総需要の 2% 程度の穏やかな拡大を見込むという中で、ヤマハは3年間で 10% 3年間累計で 10% の増倍を計画しています。EU の市場統合の動きと連動して、我々の楽器ビジネスでもネット販売など域内ボーダーレス化が急速に進んでおります。ヤマハとしては、域内での卸売価格の平準化など顧客の信頼を高める対策を進めてまいりましたが、一方で情報の国境越えによる楽器小売店の淘汰も進展しております。販売網の変化の対応が重要なテーマとなっています。残り2年間で楽器で12億円、設備音響で19億円という増倍計画でございます。北米と同様に、高付加価値商品サービスの拡充がまず第一でございます。特に 鉱石化学の分野では老舗メーカーがだんだんにできなくなってきております。アーティストへの楽器のカスタマイゼーションなどの個別対応のサービスを強化してまいります。また旧東欧を中心とする我々にとっては新しい市場となりますが、販売体制の強化を進めて増倍を目指してまいります。設備音響の拡大というところでは欧米共通ですけれども、ビジネス2ビジネスでのリクワイアメントであります信頼性を強化していくということを目指しながら、サポート体制の強化も進めてまいります。マス流通でも変化が進行しております。改めてマス流通での拡大を進めてまいります。中国です。中国マーケットは 60% がアコースティックピアノという市場構造ですが、年率2桁の拡大を想定する中で、ヤマハは 20% 以上の売上成長を計画します。商品別にはアコースティックピアノとホームキーボード、設備音響といったところに主眼を置きます。なかなか規制の多い中国という市場での仕事ですけれども、つい先週ですが、上海での直営の音楽教室展開の認可が取得できました。これで事業インフラの枠組みの整備はおおむね済んだというふうに考えております。なんといってもローカル人材の強化のスピードアップというのがキーでございます。法務担当などの採用は進みましたが、なかなか営業スタッフの強化が難しくて、ヘッドハンティングと若手の採用育成を並行して進めております。前期には上海に総合サービスセンター、北京にデジタル、オーディオの研修センターがセットアップできました。この秋には今申し上げました上海での直営の音楽教室展開もスタートしてまいります。これらの拠点での専門力のある人材も確保できました。ピアノの販売網政策として、ここにありますような、この写真にありますようなヤマハピアノショップ展開を主要都市で展開中でございます。今年中に40拠点のヤマハピアノコーナー作りを進めてまいります。合わせてこの秋にはピアノのテレビコマーシャル展開も予定しております。また昨年立ち上げました半蔵ヤマハの製造力の確立強化も進めてまいります。中国以外での成長加速を計画している市場がこの表でございます。韓国、ガルフ、ロシア、中東、インドとあります。残り2年間ではこれで31億円という、大して大きくない増倍計画になっておりますけれども、その後のフェーズでの大きな成長につながる仕事を進めておきたいというふうに考えております。設備音響事業での売上計画です。ヤマハの参入している市場での総需要というところはおおむね、約3200億円と見ておりますけれども、それが年率 3% 程度の成長を想定しておりますけれども、ヤマハについてはビジネスの領域で年率 20% レベルの成長を図り、全体でも2桁成長を計画してまいります。地域別に見ますと、北米、欧州で大きく増倍を進めてまいります。これまで推進してまいりましたミキサーナンバーワン戦略からソリューションプロバイダーへの転換を図ってまいります。具体的には、これまでの商品軸での競争戦略からアプリケーション軸での競争優位を目指してまいります。また、顧客にとってはトータルソリューションが提供される、一度で仕事が済むサプライヤーになってまいります。そのためにシステムソリューションの提供力強化を進めてまいります。自社でのミキサー、アンプ、スピーカー、ネットワーク技術の開発進化も進めてまいりますが、他社との提携も機会を捉えて進めてまいりたいと考えております。昨年買収いたしましたスタインバーグメディアテクノロジー社については、もともと音楽制作機器の領域で 提携を進めておりました。キューベイスという業界トップのシェアの音楽制作ソフトとヤマハのハードウェアがシームレスに技術融合し、使い勝手の飛躍的向上を目指しておりました。この買収により業務用の音楽制作ソフト、彼らの商品ではヌエンドというのがございますの領域でもソリューションの提供により各班につなげてまいります。またスタインバーグ社の製品の北米の販売をヤマハが行い、拡大を目指しております。売上面での効果はここに書きました通りで2年目で40億円程度を計画しております。本日プレスリリースを出させていただきましたフランスの大規模高出力名スピーカーメーカーでございますネクソ社への資本参加ですが、これまで名古屋の愛地球博のエクスポドームなどでの音響機器での協業はすでにありましたけれども、今回技術提携のスピードアップを図る目的で資本参加を決定いたしました。この左上の図にありますようにネクソ社のスピーカーとヤマハのスピーカーの領域はほとんど重なっておりません。両方のスピーカーにより顧客ニーズへの対応の幅が大幅に拡張されます。今後につきましてはシステムソリューション商品の共同開発、業務用スピーカービジネスへの本格的な参入を図ってまいります。今回の提携による売上の効果ですが、右下に書きました通り3年目には40億円、5年目には60億円を計画しております。まあ、売上効果もさることながらヤマハの設備音響事業でのセグメントの拡張に役立つ意義は大変大きいというふうに認識しております。以上、売上計画、売上拡大の計画についてご説明申し上げました。
それでは私からは製造改革を中心にコストダウン施策についてのお話をさせていただきます。まず現時点で世界中にヤマハの楽器の製造拠点17拠点ございます。我々主要商品は基本的に自社工場での生産を行っております。この中では我々として2つ大きな課題と認識しています。1つはピアノです。ピアノにつきましては、これまで消費地生産による立地をしてきましたけれども、市場構造が変化し、特に先進諸国での需要が頭打ち、あるいは、縮退をするという中で、拠点戦略の見直しが必要な時期に来ております。2つ目はギターです。ギターにつきましては日本国内に工房はありますけれども、いわゆる製造拠点といいますかね、ある程度量産をする拠点を持たないということのデメリットを他の楽器群との比較において我々感じているところです。製造改革日本柱で考えてもらって、一つは拠点戦略、もう一つはそれぞれの拠点での生産性の改革活動、まあ、この二つですけれども、こちらではその拠点についてお話をいたします。このマトリックスの左側には、我々が狙う姿を、示しております。ありますように日本、中国、インドネシアを中核に、進めてまいりたいと、考えています。日本につきましては、いわゆるマザー工場という形で位置づけをしていまして、この赤丸で囲んでありますように、電子楽器 PA、ピアノ、環境育というところでは、生産革新が進捗をして、それを海外に向けて発信するという活動が進んでいます。ギターにつきましては先ほどお話ししましたように、これからその部分について強化を図っていくという状況です。中国につきましては、お話しありましたように現在あるいは将来の大市場ですし、かつ低コストで生産をできるということで、それぞれの楽器の主要拠点としていく予定ですけれども、特にアコースティックのところについて現在拠点を育成中という段階です。インドネシアにつきましては従来からの積み上げで比較的安定感を持つ拠点が立ち上がってまして、こちらについては中国に対するリスクヘッジという意味も含めてその三本柱の一つにインドネシアを置いているとい という状況です。それから、マトリックスの上2つ電子楽器 PA とそれから下ピアノ以降のところにちょっと太線にしてますけれども、上の2つはいわゆるデジタル商品群でして、生産形態としては一般の家電あるいは電子機器に、比較的近い生産形態を持っています。調達のコストダウンあるいは設計源流でのコストダウンが非常に大きな意味を持つこと、それから、組み立てでは、セル生産を今、試行をしています。一方でその下のピアノ以降のアコースティック系につきましては、木材フェルト等も含めた構造物が全て音に影響するという共鳴体の一部になっているということがありまして、作るときにですね、様相に分けにくい工程の中で作り込んでいくという形態を取っています。したがって工程が長くて深いという違いがあります。セルよりはどちらかというと工程分割をしてラインで進める形態に合っているというふうに捉えています。あくまでも相対的なもんでアコースティックの中でも部分的にセルは進めています。けれども、大きく分けるとそういった違いがございます。でアコースティック系については、技能伝承それから標準化ですね、ハードルを、下げる活動とそれからハードルを飛ぶ力をつける活動と、その両方を今進めているところです。で右側の方に、YSD503 加年での、主な、活動05年につきましては実績、それから06年度および7年度については主な計画を示しています。この中でポイント2つありまして、1つは、エレクトーンによるセル生産の成果出しです。これは先ほどお話ありましたようにエレクトーンが大きく拡倍をする中で、セル生産、ちょうど本格的に入って2年目でしたけれども、その定着がうまくタイミングが合いまして、コストダウンということで大きな成果を出すことができました。もう1つはアコースティックのところで、半導ヤマハを立ち上げたということがございます。こちらが半導ヤマハの敷地の写真です。昨年の11月に開業をしまして、全体の広さ15万平米の土地をですね、シャオサン半導地区は上海の南西160キロぐらいのところですけれども、ここに15万平米の土地、第一棟として2万3000平米の工場を立ち上げまして、そこで今ピアノとギター、アコースティックギターの生産を行っています。こちらの写真がその、生産をしているところですけれども、それぞれについて生産数あるいは生産品目を増やすことと、合わせてヤマハとして その差別化の品質、差別化された品質を作り込むということを、日本あるいは台湾から指導者が入って今進めているところです。ピアノについては中国市場が非常に大きいです。大きな国内市場をターゲットにしながら今増産を進めてますけれども、近い将来にはその輸出も視野に入れております。からギターにつきましては中国国内の市場が未成熟ということもありまして、輸出拠点という位置づけで立ち上げを行っています。改革の効果ですけれども、初年度につきましては、お話ししましたようにエレクトーンのところ を中心としたデジタル系の増産の中で、実は資材の価格アップの逆風というのが約 6.2 億あったというに積み上げてますけれども、それを吸収して、コストダウンが予定通り進捗をいたしました。ただ若干まだら模様があるのはデジタルのところについては非常に進みましたけれども、アコースティックのところでの成果出し、これが若干遅れているという認識を持っていて、これは2年目3年目の大きなテーマというふうに捉えています。だから表の下の方に生産要因の構造を挙げています。当初計画で原毛に補充を行った結果として製造系で3年間で162名の原因正社員原因を予定してましたけれども、初年度終わったところで当初計画よりも、ピアノを中心に正社員の採用を前倒しで行うというふうに、方向を若干変えています。ただ正社員もですね、単価差がありますので、 まあ、社外あるいは業務の取り込み等も含めて、損益への影響というのは軽微で、むしろその将来に向けた技能の蓄積という意味で、必要という判断で行っております。人材の強化につきましては、補充に加えて、コア人材の研修、これは、どちらかというとスタッフ系ですけれども、それから工場につきましては中国の新しい工場で、監督者への教育プログラムを展開して、これからの、急拡大に備えております。それから一人当たりの生産性、これは日本柱のもう一つですけれども、生産性向上活動という意味では、特に日本の工場 を筆頭にして、基本的には TPS を基軸にして、ロス改善を進めています。こちらにつきましては、ようやく全拠点補聴があってですね、大きな財産になりつつあります。それから還元田組織統合、これは環境学事業部と源田学事業部というのを昨年の10月に統合いたしました。今年の1月から拠点も集結をしてですね、新たな活動を行っています。もともと売上成長がそのまま収益アップにつながった時代については、細分化された事業展開というのが構想したわけですけれども、今の時代で、より効率的かつ効果的な業務運営をしたいということで、組織の改編を行っています。 YSD50 の36億円3年間というのは、これは5ページ、お手元資料の5ページに対応した数字ですけれども、そのうちの17億円を製造部門で、効率向上するという計画で今進めて、お話ししましたように1年目については戦場に乗っているということで、あります。最後に SCM 推進、在庫削減というのを言って簡単にお話をします。SCM については結果としての在庫削減、これはもちろんですけれども、売れに応じた作りということを実現をする業務プロセスの改革が重要というふうに認識をしています。これは製造改革とも非常に大きく関わってまして、その TPS 活動と SCM